私たちの愛する主は、本日の箇所36節のところです。群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって、彼らは深く哀れました。私たちの愛する主イエス様は、人々がご自分の周りに近づいてくる人々が、また世界の人々が飼い主のいない羊のように弱り果てている倒れているのを見た、打ちひしがれているのをご覧になった、見ただけじゃない、そして深い憐れみを覚えられた。深く憐れむ、この言葉には内臓がねじよじれるような、ねじ切れるようなという意味があります。私たちの愛する主は、人々の苦しみ、また私たちの苦しみ、嘆きを自分のものとするくらい、つまり自分自身の腹渡を痛めるほどに受け止めてくださる。そのようにしてご覧になっている。イエス様の目には人々はこのように映っていた。飼うもののない羊のよう、しかも弱り果てて倒れている、そのように見えた。私たちもまた思い起こしてみれば、飼い主のない、飼うもののない羊のようなものでありました。かつて飼い主のいない羊というのは、つまり誰にも所有されていないということ、誰の持ち物でもない、つまり飼い主がいないから戻るべき牧場もない、牧場もない、さらに守ってくれるものもいない、養われるということもない、自給自足しなきゃいけない、だから自分で歩き回らなきゃいけない、歩き回るけれども羊です。外の脅威に対していつも怯えてなきゃいけない、緊張してなきゃいけない、食べるものを求めてアクセスしている、病気になってしまった、病にかかっても癒してくれる人もいない、こんな状態嫌だな、いつも不安を覚えてるなんて嫌だな、ビクビクしてるなんて嫌だな、このような状態から解き放たれたい、解放されたいと思っているけれども、どうすればいいかわからない、それがこの羊、そして私たちがそのような羊でありました。その私たちの姿、今もしそうであるのならば、そのような私たちを、私たちの姿を見てイエス様はどう思われてるか、イエス様は自分の内側が悲鳴を上げるほどに苦しまれる。愛している者が苦しんでいる、迷っている、泣いている、不安に怯えている、それに主イエスは耐えられない、助けたい、そう思っておられる。私たちの愛する主イエス様は、しかしこうも思われていた。私がこれほど呼びかけているのに、近づいているのに、なぜ私に頼ろうとしない、だから迷い続けるんだ、なぜ私のところに来ない。イエス様の目には、私たちがそのように映っている、それかそのように映っていたのであります。なぜこの羊たちは主を頼れないのか、また私たちは主を頼れないのか、なんで自分を頼ってしまうのか、イエス様のもとへ行けないのか、私たちがなぜそうなってしまうのか、その原因、それが今日共に直前に歌いました、共に賛美しました子供賛美歌72番、 この小さい羊飼いの歌詞の中から分かることがあります。教えられます。この賛美歌は失われた一匹の羊を探し求める羊飼いの姿を歌ったものであります。その一節にこの羊が失われていく最初の様子が歌われています。このようにありました。小さい羊が家を離れ、ある日遠くへ遊びに行き、花咲く野原の面白さに帰る道さえ忘れました。この小さい羊は自分で、羊飼いからも、また群れからも離れてしまった。遊びに行ってしまった。とても花咲く野原が面白かった。この世にあるいろんなものが楽しかった。それでそっちに行っている間に帰る道を忘れてしまった。そして失われた羊になってしまったということが書かれています。私たちもしばしば、これはしばしばといったら、これはとても危機的な時でありますけれども、そのようにして飼い主のいない羊になってしまうことがある。失われた羊になってしまうことがある。私たちは自分から飼い主のものを離れ去ってしまうことが多くある。神様に従って生きたい、生きよう、イエス様で生きる、そのような歩み、最初そのようにして喜んで歩み始めたけれども、教会で生きている間になんだかそれがとても窮屈な不自由な歩みだとそういうふうに思い始める。また教会という神様を信じる群れの中で生きること、これ窮屈に思い始める。もっと自由に自分の思い通りに生きたい、束縛されずに自分が自由に選べる、言葉悪く言ったら好き勝手できる、そういう道を歩みたいと思って飛び出していく。神様のもとにいるのがとか、教会の中で窮屈だな、不自由だなと思うのはキリスト者です。で、この羊、キリスト者ももちろん入ってますけれども、キリスト者だけが羊かといえばそうではない。そもそも神様なんて関係ないと思ってる生きている人もこの羊であります。自分の自由に生きたい、自分勝手に生きたい、何かに束縛されるなんて嫌だ、自分で決めるんだ、それは見方を変えれば飼い主のいない羊なので、すでにそのようになってしまう。じゃあキリスト者もそうですけれども、洗礼を受けてないものもそういうふうにして生き始めたらどうなるのか。その結果が挙手がご覧になっていた姿、弱り果てて倒れてしまう。飼い主のない羊は弱り果てて倒れてしまうこともあります。しかしなんでそうなるのか、それが少し分かりやすくなるものとして共に今日聞きました旧約聖書エゼキエル書34章の16節まで読み、16節まで読みましたけど、その次のところなんで17節以下このように語られています。お聞きください。主なる神はこう言われる、あなた方、我が群れよ、見よ、私は羊と羊の間、お羊と親羊との間を裁く。あなた方は良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んだ水を飲み、その残りを足で濁すが、これはあまりのことではないか。我が羊はあなた方が足で踏んだものを食い、あなた方の足で濁したものを飲まなければならないのか。これ何のこと言ってるのか思うかもしれません。これは群れの中の出来事のこと、羊と羊のとの間でのことを神様が憂いながら語っている場面です。あなた方は まあ、これ教会の中と考えて、良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んだ水を飲み、その残りを足で濁す。良い草を食べているのに、食べていながら残ったものは踏みつけて、澄んだ水を飲んでいるけれども、残ったものは足で、汚れた足でその水を汚していく。これ何が語られているのかというと、ある羊が、まあ、自分のことしか考えずに、まあ、ただ羊のために思いやり持つことができないという姿がここに書かれています。そのために弱い羊は押しのけられて、踏み荒らされた草を食べなきゃいけない、濁った水を飲まなければならないということが起こっている。でちょっとこれ横浜で私が仕えて、横浜の教会で仕えていた時のことの話ですけれども、仕えていた教会での話ではなくて、妻と息子と一緒に動物とこう戯れることのできる施設に、休みの時に行った話ですけれども、その施設の中のその園内の中には羊がたくさんいるエリアがあったんです。そこに行った時に、まさにこのエゼキエル書が語っている光景を目撃したのです。で柵の中にたくさんの羊がいました。まあ、話がされているのではなく柵の中にいるんですけれども、その時飼育員はそこにおらず、羊たちは、まあ、お客さんが買った固形の餌を、まあ、食べられるところ、まあ、固形の餌を買ってこう投げ入れるんですね。それにこう群がってくるんですけれども、食べるところにこう群がってきていました。柵の目もう前の方まで群がってきていた。で私たちの、まあ、隣にいた小さな子が楽しそうにこう羊に餌をやっていたんですけれども、それをよく見ていますと、あることに気づかされたのです。それはこう餌をこう投げ入れていたけれども、その餌を食べていたのは、まあ、体の大きい羊たちがもうその柵の前を占領してですね、小さな体の羊はもう後ろに追いやられている。大きい羊だけが餌を独占し、小さな羊はその餌を全然食べることができずに、後ろで本当に悲しそうに子羊がたたずんでいたということがあったのであります。私がですね、ちょっと気を利かせて、落ちていた苔の、ね、皮買ってないです、落ちていた苔の餌を取ってですね、小さな羊の前にこう前後ろにいた羊にポッと投げたんですけれども、驚くべきこと、どういうことが起こったのかというと、それを後ろに投げた時、それに反応した大きな羊がですね、後ろに戻って小さな羊に体をぶつけてですね、この一粒の餌をも奪ってしまったんですね。これがここで起きていることが、飼い主のいない羊同士の姿なのであります。飼育員さんがいたのならば、おそらく小さい羊だけ呼んでその子だけに餌をあげたりすることもあると思います。その飼育員さんがいないところでは、小さい羊は食べることができない。飼い主のいない羊、飼い主のない羊は自分が弱りこう倒れていくだけでなくてですね、飼い主がいない時というのは、羊同士の関係が愛を失ったものとなり、自分勝手な思いが支配するようになり、互いに押しのけ傷つけ合うということになっていくのです。そういう時、一番苦しむのは小さなもの、弱いもの、それが最も苦しむことになる。それがまさに、まあ、私たちの間で起こっていることではないでしょうか。これ教会の中でもそうですけど、世界を見てもそうかもしれない。その現実がまさに私たちが誠の羊飼いを失っているという証拠と言えるのではないでしょうか。旧約聖書、今日本日ともに聞きました34章の11節のところ、主なる神はこう言われる、見よ、私自ら我が羊を訪ねてこれを探し出すと言われている。神様ご自身が羊飼いになって探し出す、しかも群れを導き養ってくださるという約束がここに書かれてある。この約束、どの時に実現したのか、今も実現しています。私たち養われています。それどうやって本当に実現したのかというと、イエス様がこの世に使わされた時、これが本当に実現したのであります。誠の羊飼いであるイエス様が 群れを飛び出してしまった、まあ、教会を飛び出してしまった、ある自分の家庭、まあ、自分の属するところを飛び出してしまった、失われてしまった羊である私たちの後を追いかけて、どこまでも探し求めて見つけ出して連れ帰ってくださる。私たちはこの誠の羊飼いであるイエス様によって探し出されて群れへと、それは私たちが本当に生きることのできる場、その神様の身元へと連れ帰らされるのであります。このエゼキエル書34章最後の今日読んだ16節のところ、私は失せたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。私たちは私たちの方から勝手に神様なんだいらない気持ちで生きてしまう。忘れてた、いや自分を信じて生きよう、いやそれから何かを信じて生きよう、お金を信じて生きよう、立場を信じて生きよう、そういう生き方が正しいというふうに思い込んで生きて、まあ、神様はもう無視して、いらないものとして、神様を悲しませて、自分の自由を求めて生きてきました。しかしその私たちがどうなっていったか、幸せになるどころか、他者を傷つけたり、まあ、弱いものを傷つけたり、他者から傷つけられたり、時に自分を傷つけたりして、苦しんで、隣人も家族も、もっと近くにいる人も愛せない。それだけなく、もう、自分を大事に自分に頼ってよと思ってたけども、自分自身を愛することすらできなくなった。もう生きることが辛くなっていく。いっそ死んでしまった方がいいかななんて思ってしまうほどに、深い暗闇、絶望、そのような暗い闇が支配する谷底、そこにまで迷い出てしまう。そこで倒れてしまう。そこまで行ってしまったのは誰のせいか。家族のせいか。社会のせいか。いや、考えてみれば、本当は自分のせい。根本にある原因は、神様なんて知らないと言って勝手に出ていったその私にある。その私が、今ここにあなたが、いわば自己責任で苦しみ死にそうになっている。しかし、私たちの主は、私たちの愛する主は、そのような私を見て、あなたを見て苦しまれたというふうに今日最初のところで言われて、そして憐れまれた、そしてその私の責任、私のせいだったんだという責任を、またはずっと思っていたあいつのせいだ、社会のせいだ、そういうふうに思っていたその責任と恨みをですね、主はどうされたのか。あなたの責任と思ってたもの、相手の責任だと思ってたもの、社会の責任だと思ってたもの、その責任を全部ご自分の責任として、あとはご自分への恨みとして、なぜかです、受け止めてくださったので、その責任の果たし方が、ご自分の命を捧げる、ご自分の命を捨てるということだった。死んで責任取ります、あの十字架だったのであります。イエス様は、私たちがもう自分は死んでしまった方がいいんじゃないだろうかというような、そのような絶望も、もう自分なんていらないんじゃないだろうか、で恨みで生きて、あいつのせいなんじゃないか、でもそういう恨んでる自分が嫌になった、そのような自分、そのも全部嫌になった、そういう責任、そういうのに押しつぶされて倒れている私たちの痛みも苦しみも、それらを全部ご自分のものとされたんだ、ご自分の責任にしてくださったんだ、自分の苦しみにしてくださったんだ、だから今日主が内臓がかき乱されるほどに痛くなった、内側が裂けるほどに感じられたのはそのためなのであり、ただ悲しいなと思ったからじゃない、私たちの痛みと悲しみと苦しみと責任と追われたから張り裂けそうになったので、ここに誠の憐れみと愛があります。イエス様がそのような私たちを憐れまれ、その私たちをその苦しみから救うために、今このようにして礼拝に導いてくださった。 私たちは今イエス様に導かれて礼拝に来たというふうに自覚していないかもしれません。しかしそのように自覚もしていないのに、私たちが気づきもしていない時からイエス様はもう私たちのことを見ててくださって、見えないところで一方的に憐れんでくださって、出会ってくださって、この礼拝に来させる動機をも起こさせてくださって、この礼拝まで連れてきてくださって、羊飼いとして、神様は知らん、関係ない、自分正しい、そういうふうに生きていた私たちは、本当は神様から守られたり養われたら愛する、愛される、それにふさわしい存在ではなかったはずなのに、今見舞いに立って礼拝することなんて許される存在ではなかったのに、しかしそれもイエス様が責任を負われたから、苦しまれて十字架で死んでくださったことによって、命を捧げられることで許されて神様の御前に立ち礼拝することができるようになった。さらに言えば、父なる神様の愛する子だと言われるようになった。いらない子、不必要な子、愛されない子じゃなくて、父が私が愛する子だ、愛するあなただと、そうまで言ってくださる。それは主イエスが十字架にかかってくださったことによって、私たちは今イエス様という誠の羊飼いのもとで礼拝を通して養われています。それがイエス様を信じる信仰者の弟子たちの姿だというふうに言ってもよいでしょう。聖書に登場する弟子たちもかつては群衆たちと同じでありました。飼い主のいない羊のように弱り果てて倒れていたのであります。しかしイエス様という誠の羊飼いに見出されて、その元でイエス様と共に生きて、イエス様に養われる羊として生きるようになった弟子たちと群衆たちの違いがありました。その弟子たち、つまり信仰者たちにイエス様は今日こう言われています。もう今日の後半のところ、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に願ってその収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさいというふうに言われました。収穫、何、収穫って何なのかというと、それは私たちのなんか利益であったり幸福ではありません。なんかいいことが起きるように、私たちがなんかこう満たされるように、満たされることもあるんですけれども、そういう私たちの何か直接的な物質的なものとかではありません。収穫っていうのは何なのか、それはもう今日ずっと聞いてきました。収穫は飼い主を失った羊たちが、その羊たちが戻ってくること、これが収穫なのであります。イエス様は好き勝手して出ていったものをご自分の手で連れて帰ることを収穫だというふうにおっしゃってください。これは考えてみればありえないことなのであります。自分勝手で出て行ってと思って、厄介者が帰ってきて負債が増えたというふうには思われずにですね、イエス様は、そのような私たちのことをですね、私たちもそうでありました。帰ってきた面倒くさいものが帰ってきたではなくて、秋の実りのような喜ばしい収穫のように見てくださっているということが、ここから分かるのであります。その収穫が今多いんだとイエス様は言われている。収穫される見込みは多いということは、裏を返して言えば神様を見失って苦しんでいる人が多いということです。しかしその羊が収穫として神様のもとに呼び集められ、救いに預かるためには何が必要なのかというのと言えば、働き人がもっと必要なんだというふうにイエス様は言われている。苦しんでいる者、迷っている者多くいるのに働き人が少ない。主がこの時人を求められている。全能の主がなぜか人を求められている、求人されている。足りていない、救いのための働き手が足りていない。主が人を求められている。いや、あなたが主は求めている。あなたが働き人になれば、多くの人々が誠の羊飼いイエス様の憐れみに預かることができる、 救いに預かることができる。その働き人を送ってくださるように収穫の主である神様に祈り求めなさい、そう神様、イエス様は言われている。まず祈りからなんだということをここで言われている。私が今あなたを主を求めていると言われたとき、私がその働き人なのかと思ったのならば、主に祈るのがいい。まず主に祈る。そうすれば主が私があなたを選んだと言ってくださいます。だからまず祈る。そう思ったのならまず祈る。私ではない、いや決して私じゃない、私であってほしくない、そういうふうに思ったのならば主に祈るのがいい。そのあなたの祈りは、選ばれたと自分が思っている人以上に切に主に働き人を送ってくださいというふうに祈るはずです。私ではない誰かを送ってくださいと祈ることができます。必ず他の人を主は立ててくださる。それが本当の求めなのか。しかしあなたが選ばれていればそれに抗えない。弟子たちの中にもこのように二つの祈りがあったでありましょう。私だろうと思ってた弟子たち、これ十二使徒は後で選ばれますけど、もっと多くいた弟子たち、その弟子たちの中で私だろうと思った人と、いや私じゃないと思った人がいたと思う。しかしその弟子たちがどうなっていったのか、祈った弟子たちは、これはこの今日の後のことですけれども、弟子たちの中から12人が選び出されるというのがこの次のところにすぐあるのであります。それじゃ汚れた霊を従わせるような権威と力が与えられていく。この12人が、収穫のための働き手として本当に立てられた。その中では私だというふうに思った人が選ばれなかったかもしれない。私ではないと思っていた弟子が選ばれたかもしれない。逆もあったかもしれない。私だと思った人が選ばれたこともあったかもしれない。しかし大切なのはそういうことじゃない。私だと思うとか思わないということじゃない。ここで大切なのは誰もが祈っていたということです。そして主が本当にその祈りに応えて12人もの人、働き人としてお立てになったという事実がこの後に書かれる。この後もっと増えていく。ペンテコステの後はもっと増えていく。今世界で言えばもっともっと増えていく。だから私たちはまず祈り求めなければならない。自分だとしても、自分じゃないとしても、働き人を立てられることを収穫の主に祈らなきゃいけない。で、この働き人として立てられるということは、いわゆる伝道献身者となって牧師になるということもありますけれども、それだけではありません。12人の弟子たちが選ばれたのは、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったというふうには言われています。それだけ読むとですね、これとてつもなく大きな使命を彼らに与えられたように思いますけれども、しかし実はこれらのことはイエス様ご自身がもうこれまでになさってきた技がここに書かれているんです。汚れた霊を追い出したこと、病気癒すこと、患いを癒すこと、つまりイエス様がもう飼い主のいなくなった羊のように弱り果て倒れている人々の様子を見て深く憐れみ、それで霊を追い出し、病気、患いを癒されていったということがありました。それはつまりイエス様の憐れみの御心がそこで明らかにされていったということです。そのイエス様の憐れみ、愛、救い、御心と救いがさらに多くの人々に及んでいくために、私たちが、あなたが立てられて使わされていくのである。使わされていくものとは、牧師や伝道師のように礼拝の説教で福音を語る務めに預かるものもそうですけれども、それだけでなくて、実際に今弱くされて倒れている人と関係していく人もそうであります。私たち一人一人の周りにも飼い主のいないような羊、その中で小さく弱くされている羊がいる。その人々のためにちゃんと牧草に預かれるように、水が飲めるように整えていくこと、それも働き人であり、収穫のための働き人となるのであり、 私たちに与えられている恵みを、草をですね、食べられていなかった小さな羊に分け与えていくこと、これも働き人の働きであります。しかし今やはり御言葉を述べ伝える伝道者が足りていない。その働き人としてやっぱりあなたは求められている、主に求められている。イエス様によって選ばれた十二使徒となった人々は特別立派な人や優れた人たちではありませんでした。最初の4人、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネはガリラヤ湖の漁師です。学もなく、ただ生活するためにその日の生活のために働いていただけであります。またここにこの十二使徒になった人の名前の中にはマタイがいます。あのマタイ、罪人の代表として忌み嫌われていた主税人であったマタイ、彼が収穫のための働き手として立てられたのです。それは素晴らしい資質を見込まれて選ばれたのではありません。もともと彼らも倒れた羊だった。それが主によって立てられた、ただそれだけです。自分勝手に生きていた人たちだったのであります。それが主イエス様で生きるものとなった。そして彼らはこの直前に変わっている祈り求めるものへと変えられています。御心がなるようにとの祈り、隣人の救いを祈ること、世界の救いを祈るものとなった。その祈りの中で彼らは賭けの多いものだけれども働き手として変えられていったということがあります。同じことが私たちにも起こります。これ本当です。私もその一人です。自分勝手に生きてきました。家族も幼馴染も教会の兄弟姉妹も傷つけてしまっていた私が、神様の知らないというふうに生きていたこの私がですね、今このように主の憐れみによって働き人とされているからです。今こそ飼い主のいない羊が多くいる今こそ、倒れている人々が多くいる今こそ、収穫の主に収穫のための働き人を送ってくださいという祈りが熱心にされるべきであります。される時であります。されるべき時であります。あなたの祈りを今主が求めておられます。そして主があなたを求めておられます。お祈りいたします。収穫の主、私たちの愛する父、御子によって好き勝手生きていた私たちを、自分をも愛せなくなっているこの私たちを、他人のせいにして、また他人を恨んで生きていたこの私を、あなたが御子にそのすべてを負わせて、責任を負わせて、命をもって償ってくださって生きるものとされましたこと、愛されたものとされましたこと、救われたものとされましたことを心から感謝いたします。愛する子として今あなたの御前に立つこと、許されていますことを感謝いたします。御子を与えてください、心から感謝いたします。その御子が祈りなさいと今日私たちに言われました。あなたと同じように苦しんでいる者が多くいる。あなたが今救われたようにその救いを求めている者が多くいる。しかし働き人が少ない。主はあなたが求められました。主をどうぞ働き人を与えてください。私をお立てください。あなたのために働かせてください。あなたで生きさせてくださいますように、このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。